岡山政経塾事務局長小山紀彦様をお迎えして、民意正義政界再編という演題でご講演いただきます。小山様のプロフィールを塾長の馬場勉よりご紹介させていただきます。
続きまして小山さんのお話伺うことにします。小山さんは元ですね、一郎さん、相沢一郎さんの秘書をされておりまして、今は岡山政経塾という、いわゆる松下幸之助さんがやられている政経塾の、岡山版という形で、その、事務局長といいますか、現実の実際の先生をされておりまして、で前の福武さんもそのに関与されている方です。で東京の、松下幸之助さんの政経塾の方にも講師で行かれて話をされているということでございますので、この世界では非常に弁が立ち口が立ち、非常に立派な方でございますので、今日はもう忌憚のないところをいろいろともう話していただきたいと思います。でもう私が一つ、世の中五風十雨と言いますね。五風十雨というのは5日に1回風が吹いて10日に1回雨が降るというわけですけども、で考えますのに、私これ20回ぐらい、今始め3月13日から始めまして20回ぐらい始めたんですけども、この雨がパラパラとしたのが2日ですね、2回ということは、昔からのことわざの五風十雨というのは当たってるんだなというような感じがしましてですね、やはり日本のことわざというのは、長い経験の中からですね、決まった話で、それなりの妥当性があるというふうに思った次第です。で、雨で大変でしょうけども、雨にもめげず風にもめげずおいでいただければと思います。どうもありがとう。それじゃあどうぞよろしくお願いします。
ご紹介をいただきました、小山でございます。自称男前の小山、通称男前の小山でありますが、相沢一郎代議士の秘書を長くやっておりまして、ずっと自称選挙屋でありまして、全国を選挙で歩いておりました。政策秘書というのは肩書きばかりで、実際には政策には何も関与せず、北は気仙沼から西は佐賀県の原口のところまで選挙で走り回っておりまして、そんな選挙の経験の中から選挙に対する怒りや政治に対する怒りをいくつか持っておりまして、その中から私の主張をさせていただけたらというふうに考えております。2年前岡山市長選挙を終えまして、疲れが取れないまま伊勢市の市長選挙に呼ばれました。ご案内の通り、2000年の歴史を誇る伊勢市でありました。駅前に降り立ちますと、駅の正面大きな空洞がありまして、板で囲いがしてありました。これ何って聞きますと、ジャスコが撤退をしたんだって言われました。ご承知のように岡田さんは三重県の出身でありますから、基本的に地元でありますが、ジャスコが撤退して板で囲いで覆われている。右手に三光百貨店があって、あれと思いながら聞いてみると、この三光百貨店もなくなってしまって幽霊ビルであります。百貨店とスーパーがなくなったんなら商店街は元気だろうと思って商店街に入って聞いてみました。76軒あった商店街の店は今16軒、地価は最盛期の10分の1に下がっているということでありました。この町は何とかしなきゃならん。で、さまざまな人と話をしましたら、伊勢市民のことを何と呼ばれているかご存知ですかね。伊勢こじきって言われてるんですね。それは 観光客だけで、観光客の落とす金だけで飯を食ってきたから伊勢こじきって言って言われてます。伊勢の人がそう言われます。最盛期に1200万、近年1000万ぐらいの観光客は今600万に落ち込んでいるそうであります。35年間革新姿勢が続いてまして、これを何とかしなきゃいかん、そして遺跡古事記と呼ばれる市民意識を変えなくちゃいかんということで、改革断行の4文字で戦いに挑みました。実は決意をしてから1ヶ月の選挙でありました。負けました。その差4000票。僕が首長選挙で負けたのは3つ、すべて4000票。目黒の区長選挙、増田の市長選挙、そして伊勢の市長選挙でありました。駅前再開発が政策の争点になりまして、市長は再選された後、簡単な集合ビルをなんか建てるようなプランを出されました。財政が逼迫してるから大きなことはできない。しかし赤福のなんとかさんっていう理想の会長さんを率いる商工会議所はその案に賛成をしませんし、市民の方々も市役所の、要は市長の作られた誠意をノーということを突きつけました。当選後90日、現職市長は自らの命を絶ちました。これが政治の現実であろうというふうに受け止めています。それから半年後、1年半前、新宿駅東口に降り立ちました。人の波でありまして、新宿区内で電車に使って乗り降りする人1日350万と言われてますから、多分1日500万ぐらいの人が新宿を使ってるんだろうと思うんですね。ところが調べてみると有権者は30万あ、ごめんなさい、人口が30万、有権者は25万、選挙をしたら投票率はだいたい 25%、 3万票取れば区長になれます。3万人の民意を集めることができれば1日500万人が使う新宿の区長になれる。しかし政治は1日500万人が使う新宿の安全と安心に責任を持たなくてはならない。本当に3万人の民意だけで区長でいいのかと思いました。東口からちょっと歩いて行きますと、アルタ。その向こうに行くと、歌舞伎町、男の天国、春菜の天国、東京都知事と新宿区長と一緒になって、歌舞伎町の違法風俗の一掃作戦をやりました。まだ記憶に新しいかと思います。結果、歌舞伎町はいっぱい空きビルができました。ビルの空き室ができました。いくら都心であって新宿駅から近いからつって、ベネッセは歌舞伎町に事務所は持たない、誰も入らない。しょうがないからビルの経営者は成り立たなくなってビルを売る。買うのは中国人マフィア。じゃあ違法風俗がなくなったかっていうと絶対なくならない。だって歌舞伎町だけを一掃作戦をやったんです。隣の新大久保の方に行ったり、渋谷に行ったり、池袋に行ったりしてる。ご承知のように新宿駅の端っこの方はもう渋谷ですからね。河本大丈夫、合法風俗は残ってる。風俗を散らしただけ。カニ道楽は撤退をしました。今年の春、増田政権塾から講演を頼まれまして、実は増田政権塾は神奈川県でありました。茅ヶ崎なんです。羽田空港に降り立ちましたら、すぐに増田政権塾から電話があって、港区の区議選挙と大田区の区長選挙に入れと言われました。羽田は大田区にありますよね。すぐに事務所に行きましたら、内緒で大田区役所の人が来ていまして、 政策の打ち合わせをしました。大田区の羽田地区というのはご承知の方も多いかと思いますが、町工場がいっぱいあるところなんですね。世界の中に出ていっている町工場もあります。それは優秀な技術を持っているところでも、大半はそんな町工場ではない。そこの町工場の仕事はほとんど海外に今流出をしておりまして、いろいろ聞くとほとんどリストラと倒産の波に押し寄せられて彼らは困っている。リストラをされて倒産をして、その人たちは3年経ったらホームレスだっていうんですね。市役所の人は、田舎はいいですね、わずかの百姓、わずかの田んぼと畑があれば飢え死にすることはない。でも羽田の人はそういうわけにいかないんです。ホームレスになってる。だからこの地区のために政治を変えなきゃいかんのだ、真剣な目で言われました。我々は迷わず原田地区に焦点を合わせた政策を掲げて戦いに挑みましたが負けました。まあ、私はちょっと時間がなくて2、3日しか入れなかったんですけれども、それは元国会議員が、民主党系の国会議員が立候補したわけでありますが、ご承知の通り大田区には田園調布という土地がありまして、日本の中で一番金持ちが住んでる。大田区に焦点を合わせて政策を書くと、田園調布の人は投票してくれない。しかし政治の力が、政治の手助けが必要なのは、僕は大田区の中の羽田地区だと思うんです。でも田園調布の人は羽田に焦点を合わせた政策は合意しないし、また池田大作生誕の地でありますから、学会を敵に回しては勝てなかった。今年の秋に実際に学校へ行って、貝の木の紅葉を見て崖町に入りました。崖町は私が生まれたところでありますから、今日崖町から来てらっしゃいますけど、その時に今年の春2時間ぐらいかけて商店街の中を歩きました。人通りはない、シャッターばっかりが降りてる。その中で友人が一人私を見つけてコーヒーをご馳走してくれました。商店街が崩壊し、コミュニティが崩壊し、この商店街の未来はない。彼は政治への怒りも含めて私にいろんなことをぶつけられました。半年ぶりの和気町に入っていって、彼の店の前に立つとシャッターが降りられていました。私に怒りをぶつけた、政治への怒りをぶつけた、その数ヶ月後彼は自らに命を絶った。何もしてやれなかった自分が情けないと思ってます。しかし、なんで政治が彼を救うことができなかったのか考えさせられます。政治の目的は何なのか考えさせられます。大典法の改正が商店街の崩壊を招き、地域コミュニティを崩壊に導いたことについては間違いがないことだと思います。そのことは、大典法の改正を、法案が通った時の自民党幹事長加藤浩一さんが岡山政経塾の例会で、直島例会でもって話をされた。あれは間違ってたと思うと加藤浩一先生は言われた。しかし僕は、本当に大典法の改正が間違ってたのかって言って言えないと思うんですね。それはそれで一理あった改正だと思う。しかし改正をしたけれども、その時に商店街がなくなってしまうから、それに対する対策を何も講じなかったから、今の田舎の商店街があると思います。新宿は30万の人口、岡山市は70万の人口、70万の人口で7000億円の借金を抱えている。新宿に行って30万の人口だから、まあそれでも2000億くらい借金があるのかと思ったら、実は預金額の方が多い。 岡山の県北は限界集落が点在をしています。そこと新宿との地域間格差はすごいものがあります。想像を絶するものがあります。これはやっぱり自然の流れだっていうんじゃなくて政治の責任が大変大きなものがあると私は考えています。この政治が変わらない限りは今の状態が続いてしまうんではないか、そこは変えなきゃならんというふうに思っています。じゃあ政治とは何かっていうふうに思いますと、僕は政治には関わったことはなくて選挙しか関わっていませんからよく分かりませんが、政治とはっていう定義をさまざまな意見がありまして、例えば国民の生命と財産を守るっていう話があります。納得であります。もう一つは善をなすに安く悪をなすにがたき社会を作る。いいことをしようと思ったらみんなができやすいんだけど、悪いことをしようと思ったらそれなかなかやりにくい世の中なんだということだろうと思っています。政治は権力だ、権力をどう使うかが問われるんだといった政治家もいました。で、私は政治の定義を地球と人類を未来永劫に存続させることと定義しています。それは何でかっていうと、宇宙の中でポツンと地球という星が残ってそこに人類が存在していなければ何の意味もない。人類がいてこその地球だろうと。で、それに対して誰が責任を、何が責任を持つかって言ったらそれは政治以外にはないだろうと。経済が一生懸命なっても、福祉が一生懸命なっても、文化が一生懸命なっても、地球と人類を未来永劫に存続させることはできない。しかし実際に存続させることが可能であるか不可能であるかではなくて、そのための努力をするのは政治以外にないだろうというふうに考えて、そのように定義をしています。じゃあ政治家とは何か。民意の代表として選挙で選ばれて職業として政治をする人と考えています。その政治家は民意の代表でありますから、有権者が何を考えているか、有権者の意向、住民の意向を政治の間に届ける、議会にそれを反映させるというのが、原点でなくてはならないというふうに考えています。一方で政治の決断、政治の判断、誠意というものがありますが、これは有権者、民意を十分に汲み取った上での誠意でなくてはならない。勝手にいろんなことを政治が決めてもらったんじゃ困る。今勝手なことが多いですけどね。しっかりと誠意を示すときにはですね、政治家に一番求められるものはやっぱり理念だろうというふうに思います。特定の個人や企業や団体や地域のための利益ではなくて、この利益を捨てて全体の利益、未来の利益を大前提にした理念をもとに政治的な判断を下していっていただかなかったら民主主義は崩壊すると考えています。平成8年中選挙区制から小選挙区制に変わりました。なんで変わったかっていうと、政治と金の問題があって、その政治と金の問題をまあごちゃごちゃごちゃごちゃあったもんですから、なんとかしなきゃいかん、政治改革をしなきゃいかんと言って小選挙区制に移行しました。いくつかポイントがありまして、一つは政治と金の問題、二つ目は政党本位、政策本位にするということ、三つ目が金のかからない政党にする、四つ目が政権交代を可能にする、五つ目が多様な民意を反映する、こういうスローガンを掲げて政治改革の名のもとに小選挙区制に移動しました。ちょっとそれでもって政治が前進したかどうか、民意が反映する制度になったか、政治がいい方向に行って民主主義が前進しているのか、ちょっと検証してみたい、考えてみたいというふうに思っています。政治と金の問題は まあ、最近もそのどっかの知事があちこちありましたし、今も防衛省の中で利権問題が騒がしい状況にあります。でもこれ政治と金の問題でしょうかね。僕は政治家と金の問題だと思うんですよ。モラルの問題でしょう。中選挙区から小選挙区に変えたからって言って政治と金の問題がきれいになるなんて思ってる人は誰もいないと思うんですよ。しかし理念のない政治家たちは馬鹿げたことを言って中選挙区から小選挙区にしたら政治と金の問題が解決できるかのごとく言ってきた。それはおかしいって言って高橋さんが山陽新聞に書いたかどうかは記憶が定かにありませんけど、僕は本質を違えた議論以外の何者でもなかったというふうに思います。次に金がかからない制度にしなきゃならない。で制度を変えて金がかからなくなったかってそんなことはない。僕は改革の時に NHK がテレビも加えて持ってきてから喋れって言われて隣に愛さんはいるし喋りにくかったから言いませんでしたけども、小選挙区に変えると同時に何したかって政党助成金っていうのを国が出すようにしたんですね。年間いくらですか。320億円。そりゃ政党もそれは個人の政治家に来るんだからそれは楽になりますよ。これは政治と金の問題が解決したんではないし、その金のかからない制度にしたんじゃないんですよ。国から金を出すようにしただけなんですよね。同時に政策秘書制度を入れた。一人年間1000万前後。小泉さんとこの飯島さんは僕らぐらいの年だから1000万ちょっと超えてたでしょうけどね。若い人は多分900数十万ということでしょうけど、それが衆議院480人、参議院が242人、合計722人の国会議員に対して政策秘書が1人つく。ほんなら72、3億でしょ。合計400億のほどの金が出る。そりゃあ国会議員にとっては都合がいいですよね。ちなみにあの公設秘書は、政策秘書と第一秘書と第二秘書3人いますから800万平均としたら2400万、722人の国会議員だったら160、70億円も来るわけですね。だから金のかからないようにするんじゃなくて、てめえが金がかからないけど国から金を出すようにしたということ以外の何者でもないと思います。次に政権交代は可能か。政権交代はできていません。 ご承知の通りであります。それはなんで政権交代ができないかって言いますと、政界再編ができないんですよね。政界再編ができないから政権交代ができないんですが、このことについてはちょっと後からお話を申し上げたいと思います。で、多様な民意を反映する制度になったか。定数1というのはですね、手っ取り早い話をしますと、この間の参議院選挙で岡山では姫井さんが出て45万票、片山寅さんが出て40万票、これが小選挙区のやり方ですね。で、40万票の民意はこれは国政に反映されてるけど、40万は切り捨てになってますよね。で、多様な民意は反映してるのかと、これ でどう考えたって反映してないんですよね。姫井さんは私が出れば政治が変わる、政治を変えますって言った、ね、それに騙されて投票した人もいる。僕はまさか立身弁の政治を言ってるとは知らなかった。その政治に対する認識はちょっと変わったかなというふうに思いますが、日本が良くなったとも思えないし、良くなるとも思えない。で、やっぱりこれは多様な民意を反映させる制度だとは僕は思えない。それよりも多様な民意を切り捨てる制度以外の何者でもないと思います。最後に検証する中で、最後は小選挙区制の弊害。先ほど福武さんもおっしゃいましたけれども、やっぱり日本は1000兆円を超える借金大国であります。なんでこんなふうになったかっ ていうのは僕はやっぱり小選挙区制になってから、まあ、そのバブルが崩壊したらいろいろ要因もあるわけでありますけれども、そのどうしても政策がですね有権者へ迎合する政策になってしまう。だって消費税は本当は議論しなきゃならないと思うんですよ。1000兆円を超える借金があるんだから、消費税を 10% か 20% しなきゃ日本は潰れてしまいますよと言えばいいんだけども、それを言ったら選挙に負けるから言わない。ばらまきの政策をした方が、出した方が選挙には勝てるから、そんなことにどうしてもなってしまう。小選挙区は少なくとも 50% か 50% を超える票を取らないと当選をしないわけですから、政策が迎合政策になっているとしか僕は思えません。このことが日本を後退に招いた、そんなふうに考えています。今月のその中央コロンをお呼びになった方がいらっしゃるかもしれませんけど、民主党の前原が面白いことを言ってまして、小沢さんは政策の指示に対してね、自民党が絶対飲めないような政策を出せって言って、自民党が飲めるような政策を出して自民党と協議をして、自民党が仮に歩み寄ってきてその法案が通ったら成果としては自民党の成果になってしまう。自民党が飲めないような法案を出して政策を出して自民党を追い詰めて解散総選挙に持ち込むようにしろ、そういう指示を出したって言って前原が言ってます。冗談じゃない。政策は国民のためのものでなきゃならない。国民を向いた政策を出さなきゃいかん。自民党を解散に追い込むための、いわゆる自分たちが政権を取るための手段ではない。政策は前原だってそれは小沢さんと離れたいですよね。しかし小選挙区制が邪魔になってそこができないんですね。今まで何度か私の友人が政界選をやりたいとか新党をやりたいとかつって迎えに来ました。東京から。東京に行って友人の政治家連中と話をして政界選をやろうじゃないかつって声をかけたことも何度もあります。しかしできないんですね。小選挙区制はニュースゼロの村尾キャスターとこの参議院選挙が終わった後2度ほど飯を食いまして、その時に彼は今は理念や政策で政党が分かれてない、野党と与党に分かれてるだけだ、こんなことじゃいかんから一日も早く政界参院をしなきゃいかんって彼はそう言うんですね。彼は岡山政権事務局に何度も来ていただきましたし、いろんな話をしています。内緒の話になりますけれども、彼は自民でもない民主でもない第三極を作りたい、一緒にやろうと言って準備をしていたのは前ニセコの町長、今民主党の衆議院の大阪さん。しかし大阪さんは小選挙区ではそれは第三極は難しい、できないって言って先に国会議員になってしまった。村尾さんはやっぱり第三極を作りたいというふうに言ってる。先日の連立騒動がありました、山陽新聞書いてなかったんでちょっと裏話をしますと、あの連立騒動は党首会談の前に基本的な合意ができていた。それは会社の合併と同じですから、社長が会社が合併するっていう話になった時に社長同士が会談をする前にそれは根回しをしますよね。で、小沢さんは幹事長の鳩山さんと代表代行の菅さんと参議院の越石会長に3人を呼んで話をして党内を取りまとめをしろという話を指示をしていました。で、会談をやったら第1回目の会談をやったらその後は 党内に持ち帰って役員会を開いてそこでみんなで協議をしようということも決まっていました。中にはなんでその場で断らなかったんだって言った評論をした人もいますが、それはもう事前に決まっていたことだったというふうに聞きました。党内が取りまとまっているもんだと思って帰ってきたら、役員会を開いたら全然取りまとめができてないし、全くみんな初耳だというような話で、で小沢が怒ったわけですね。ふざけんじゃねえ、こんなことだったら代表が言って幹事長やなんかに言ったことが、それが党内に全く話が伝わってないんだったら、お前たち政権担当能力はねえぞ。役員会の会場を出るとき、もう俺は疲れたよって言って小沢さんは支えたそうでありまして、民主党参議院の精神会長の福山哲郎と話をしたら、ああこれやめるなと思ったって言うんですね。人数が少ないから申し上げますと、心の中で俺は手を叩いたんだって、これで政界再編だと思ったって。もう一つ、彼は連立をすべきだったと言ってます。連立をしたら自民党と民主党の中でもぐちゃぐちゃになってしまう、ぐちゃぐちゃになった方がいい、ぐちゃぐちゃになったらじゃあ憲法問題をどうするのか、消費税をどうするのか、そういう理念や政策でもって政界再編が起こる可能性がある。この数年間ぐちゃぐちゃするかもしれないけど、将来のことを考えたら今政界再編をしておかなきゃいかんというふうに彼は言った。その通りだと僕も思いますが、それもやっぱり小選挙区がネックになって、選挙区調整の問題があれば、なかなかそこがうまくいかない。で、私はこれからの政治は、政治を前進させていくためにどうしたらいいかっていう話になると、中選挙区定数3の制度にしたらいいというふうに思ってるんです。中選挙区の定数3、そうなるとどうなるかといいますとですね、一つはその民主が出てきて、一つは自民が出てくる、3人目に誰が当選するかによって政権交代が行われるというふうに思うんです。中選挙区定数5の時には 15% ほどの得票率で当選をしていました。今はほぼ 50% にならなかったら当選ができない。しかしそうすると民意の切り捨てになりますが、定数3だったらそれでもかなりの民意が届くんではないかなというふうに思ってるんです。こっちがいいという人とこっちがいいという人、2つに分かれて3人目に誰が当選するかによって政権が決まるとすればですね、反対派の意見も議会に届くことができる、そして政権交代が可能になるんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、政界再編をしようと思ったらなかなか今は難しいわけですけれども、定数3だったらまだやりやすい。政界再編がなければ僕は民主党も大変だろうと思うんですね。これも誰が言ったかって言ったら怒られるかもしれませんけど、要は民主党は衆議院から先に多数にならなくてよかった、参議院で勝ってよかった、ここで衆議院で勝ってたら俺たちとてもじゃないけど政権取ったって持たないよ、総理出したって、こんな未熟でそれも絶対無理だよってはっきり彼らは言います。参議院だから6年間の準備期間があるからこれから政権に向けてできるけどっていうふうに言う。しかしご承知のように民主党は党内で憲法論議なんかできませんから、分かれてしまって、そんな状況の中で政党の手を成してないわけですから、彼らとしてはやっぱり政界再編をしてきちんとした形で憲法論議もできるような政党に生まれ変わりたいという強い思いがあるように思います。で、私は定数3の中選挙区制にすることによって政界再編の可能性と民意が反映する、今よりも反映する制度になるし、政治が前進をしていくんではないかろうかなと、そんなふうに思います。連立をやるべきだ、これはやっぱり自民の中にも民主の中にも同じ思い であったんではないかなと思います。少し言いは知れましたけど、言いますと第一件目の会談の後に基本合意を出してたから福田総理は党内に持ち帰って帰って各派閥の長に話をしていました。だから自民党から異論が出なかったということであります。ちょっと腹の中に入れておいていただきたいと思います。いろんな選挙に関わってきて一番困ったこと、先ほど政党本位政策本位の話をしましたが、本当に政策で人を選ぶ制度に今の公職選挙法がなってるんだろうかというふうに思います。小選挙区か中選挙区かの話ではなくて、僕はやっぱり理念と政策で政治家を選ばなきゃいかんと思うんです。でも県会議員の選挙は市会議員の選挙、今年の春にありましたけど、選挙期間中に理念や政策を書いたビラを受け取られた方がありますか。河野先生、配れませんよね、選挙期間中は。これは事前に自分の思いを書いたものを配ることはいいけど、選挙期間中には配れないっていう公職選挙法なんですよ。そんなもの書いて配ったものなら文書批判だって警察に逮捕されるわけですわ。選挙の時に私はこんな岡山を作ろうと思うんだ、こんな岡山市を作ろうと思うんだって書いたものを有権者に配っちゃダメだっていう制度にしてるんですね。おかしいでしょう。あ、なんでかって言ったら、理念や政策で政治家を選ばれたら困る人たちが作ったんだと僕は思う。理念や政策のない人がそんなもんで選ぶなよって、俺がやってんだから俺に投票しろよって言うだけで投票しろよと、理念とか政策とかでそんな馬鹿げたことを言うような、そんな公職選挙にしちゃならないと思ってるから、そういうせい配っちゃならないということにしたとしか僕は考えられない。もう馬鹿げて馬鹿げて僕はしょうがないと思う。候補者になる人は選挙期間中になんで俺の考えを書いたものを配っちゃならないんだって怒らない。それで全然当選してからもその制度がおかしいじゃないかって言った人はいない。理念や政策を問われないから理念や政策とは関係のない人たちが当選をしてくる。利害で立候補した人が利害で当選をしてしまう。民主主義は後退する。公職選挙法ほど日本の法律の中でひどい法律はないなと。なんとかしなければどこまで行っても日本の民主主義は前進しないんではないかな、そんなふうに感じています。金の話もしましたけれども、政策の話も含めて政治家が誠意が自分たちの都合のいいような制度に決めてる。冗談じゃないと思うんですね。政治改革をするって400億円からの金を出さすようにして政策でやるって言ったらそれは否定して、それは政治家が選ばれる側の人間が選ばれる側にとって何がいいかって言って制度を決めてたら、そりゃ本当にむちゃくちゃな世の中になってしまうと僕は思うんですよ。なんでこんなことをするのかな、どう考えたって理解に苦しむ。よその国はやっぱりこういう制度については民意が決める、国民が決めるんだというふうにしているようであります。やっぱり選ばれる側の都合だけで決められたら困る。3人の公職、公設秘書が毎日選挙やってる。新人はそりゃ公設秘書なんだよないわけですからね。 公設秘書ってみんな選挙やってんだから、そしたら新人と現職はものすごく大きな差がある。だって秘書だ、俺の知ってる松戸政経塾のやつは今神奈川県で、お前今秘書何人抱えてやってんのって言ったらゼロだって言うんですよ。金がないから秘書が雇えない。現職は政党助成金も来るし、公設秘書も抱えられるから、みんな何人も抱えて選挙運動をやってる。しかし新人はゼロ。そりゃあ現職に都合がいいですよ。それは現職が作るんだから、新人が出て気にせない、自分たちの都合のいいようにしか作らないから。だからこれもやっぱり僕は許してはいかんと思うんですね。ここを変えなかったら現職だけが有利な制度で終わってしまう。そんなふうに思います。日本が先進諸国の中でナンバーワンのものがあります。何かご存知ですか？先進諸国の中で日本がナンバーワン、自殺者数です。3万人を超えてます。アメリカやドイツの2倍、スペインの3倍、イギリスの 3.5 倍、自殺率ナンバーワンです。自殺数ナンバーワンです。仕事がないからって言って自殺をする人1万5千人、そのうち60歳以上1万1千人。最後に生きていけるかいけないかの瀬戸際になった時に、年金や生活保護でもって国が最後の面倒は見るべきだと思ってるんです。そこが日本はできているはずなんです。でも不十分。生活保護を受けようと思ったら蹴られた人は何人もいる。政治が責任を果たしているとは思えない。本当に困っている人が、その人たちの民意を政治が汲み取ってやってるとは思えない。群れを張れるのが自殺率ナンバーワンじゃどうしようもない。過去何人もの友人が自らの命を絶ちました。今年の和気町の友人が最後であってほしいけれども、後に続く人がいないとも限りません。大変残念なことでありますが、なんで政治が彼らの命を救えないのか。僕は国の政治だけではなくて、地方の政治も含めて、もっと政治が住民の生活のところに視点を置いた政治に変えてもらわなかったらいかんというふうに思います。で、一方で有権者の一票一票でもって政治を変えることはできると思っています。それは私たちの一票で政治家を変えることができるからですね。政治家を変えれば政治が変わりますし、街が変わるし、暮らしが変わります。ですから私が政治を変えますと言ったって、僕はあの女性には参議院選挙で投票しませんでした。それは彼女に哲学があるかないかと見たら分かる。しかしそれを問う選挙制ではないどでは理念政策を問う選挙制度にはなってないし、そのことが分からないまま風に流された参議院選挙の結果だったというふうに僕は思います。しっかりと制度を変えて、本当に哲学のある政治家を有権者が選ぶようにしていく。そうしないと日本の民主主義は前進をしないというふうに思っています。くだらない話を長々とさせていただきましたけれども、40分ぐらい経ちましたんで、質疑があるんですね。あ、そうですか。まあ 質疑をしながら、もし何か質問がありましたら、今日あの政界の裏話をしろというふうに言われたんですけれども、それで期待された方もあるんですけど、まあ、横浜の中田市長はよく知ってますけど、彼の女癖の話なんかここでするっていうのはちょっとまずいんで、別の席でやらせてもらいたいと思います。
いい話を、まあ、どうぞお書きください。いい話をたくさん、まあ、お聞きできたと思うんですけども、何かもしあればどうぞ。はい、どうぞ。
非常に分かりやすい話をありがとうございました。2点ほどですね、お尋ねしたいんでございますけれども、要するに日本はこれからどういう方向に向かうだろうかということをですね、今のご経験の中から対極的にご発言いただきたいんです。例えば今の1000兆円を超えるような異常な借金であるとか、あるいは一人当たりの GDP がもうイタリア並みにですね、もう先進国ではいよいよその方へ来てしまったとか、あるいは教育問題にしてもですね、いろいろ競争やっても世界に冠たる日本ではないと、もういろんな意味で国力低下と、そういう中で今後10年20年あるいは50年展望したときにどうなるかというのが1点ですね。もう一つはちょっと言いにくいんですけれども、2番目といたしまして、政治、要するに議員ですね、議員の数を私はもう半分にまずしなさいというのが持論なんですよ。そうしたときにですね、まあ、国会議員も半分ですよ、岡山市の市会議員も50名もいりません。サーノーゼを10人ぐらいでやっとるわけですね、まあ、ブレーンがおるのはありますけれども、そういうことでですね、もう議員がもうサラリーマン化してしまってですね、おかしな状況があると私見とるわけで、もう精鋭主義半分すれば同じような力が出ると見とるんですよ。その辺のご見解をお願いしたいんですね。以上です。
日本の向かう方向は分かりません。僕は選挙をやってきましたけども、日本の向かう方向が分かればありがたいんですけど、本当に分かりません。ストレートに申し上げます。で、議員定数、議員の話、ここも今日ちょっとお話をしようかどうしようか迷ってたんですけど、実はその同州制の議論がありますよね。で、これをどう考えるかだと思ってるんです。で、同州制を導入しないという大前提であればですね、ご指摘のように、まあ、半分かそれに近いもので僕は十分だろうと思っています。岡山市の市会議員の定数は僕は30人でいいと思っています。変な話をしますと、県会議員は5つの選挙区がありますから、その1つの選挙区で5人ずつで25人でいいんじゃないかというふうに思っています。それから国会議員の数はですね、衆議院は比例と選挙区両方ありますけど、これは参議院も比例、その選挙区と比例、全国と両方あるわけですけれども、衆議院も参議院も同じ制度で選ぶっていうことは間違ってると思ってまして、衆議院は100の選挙区で1つの選挙区に定数3で300人、比例復活なし、選挙区の人がノーと言ったものが復活するっていうのはおかしい。関係者がいたら大変申し訳ない話ですけど、例えば共産党はあるところで5万票取って落選して、あるところでは1万票で落選をした。しかし政党の意向によって1万票の人が比例復活して5万票の人が落ちるというような形にもなっていますから、これは僕は間違いだと思うので、比例復活はなくていいというふうに思っています。300人。それでもう一つは、参議院はもう100人でいいと。でこれはもう比例だけでいいと思っています。同じ制度で選ぶ必要はないと思いますから、で合計400人ぐらいでいいんじゃないかなと思います。ただもし同州制の導入を大前提にするならですね、今それを変えても同州制本当に導入、数年後に導入してしまうんだったらですね、中途半端なことになるから一気にやらなきゃいかん。でその同州制を導入したときには、国がやるべきことは外交と防衛とマクロ経済と、まあ一部の人の話からすると、まあ例えば年金のはですね、全国一律でなくちゃなりませんから、そういう問題、そこだけにして、あとは全部どうない州に任せてしまうだということになればですね、国会議員がもっと少なくていい、極端に100人ぐらいいてもいいんじゃないかと、そんなふうに考えています。ただ任意制は 継続した方がいいというふうに考えています。よろしくございますか。
ありがとうございました。
他にどなたか。はい、どうぞ。ちょっと待ってください、マイクもできますから。
秋山申しますけれども、現在熱じれ現象いうことでですね、ここから先もうにっちもさっちもいかんのがいつまで続くんだろうかと思って心配なんですけれども、先生のご見解言いますか、どうなるじゃないかというところを教えていただけたらと思います。
秋山さんに先生なんて言われると分かりません。それはそれこそ高橋さんの方がよくお分かりになるんじゃないかと思いますが、まあいくつかの法案通りましたですよね。自民と民主が協議をして、しかし本当にその緊急を要しているもの以外は通らないと思います。で、解散総選挙をして、まあ、仮に民主が勝てば民主の政権ですが、自民が勝てばですね、直近の民意が自民にあったんだから民主は少し折れてきなさいという話になるのではないかと思います。そうすると今よりは少しまあ前に進むのかなと。でところが意外に民主党の支持率が下がりませんので、この間の NHK を見ても昔ほどその 15% か 20% というレベルじゃないので、解散総選挙はしにくい。僕は11月解散12月選挙でよかったと思ってるんですよ。でそれであるべきだったのがずるずる来たから、福田さんの内閣のまあご祝儀相場の支持率が下がってきて、民主が上がってきて、で防衛省の問題が出てきて、これで政治家の逮捕でもなろうもんなら自民党は解散できません。でじゃあ12月解散でいいじゃないかっていう話をしたら、防衛利権疑惑隠しだって言って俺たちはやるぞって福山は言うんですよ。だから本当に難しいですね。ささやかれてるのはね、二人ほど政治家がいますけど、この人がどこまでになるのかっていうのは分かりませんから、まあ多分中央の連中は分かってるんだろうと思うんですね。それで引き伸ばしてる可能性もあると思うんです。まあ、この臨時国会が延長してされて、そこから通常国会に入るまでの間が少しポイントかなと、思っています。でも民主党がじゃあ衆議院を制して民主党が政権を持って小沢さんが総理になる意思があるかってないと思うんですよね。誰をやるんだろうという話にもなるし、政権を取るんだって言ってて政権を取った政党の党首が総理にならないというのは変な話ですし、それで民主党でじゃあやっていけるのかって、民主党の中バラバラですから、自民党なんてもんじゃありませんから、ここもひょっとしたら今よりも混乱をするかもしれないという危惧を持ってまして、何分初めてのことでありまして、初体験のことでありますから、これから先どう進むのか本当にこれも分かりません。大変申し訳ないですけど。
他にありますか。どうぞ。私ね、1、2点ちょっとね、聞きたいんですがね、私は基本的には中選挙区制のがいいと思うんですよ。でその一つの理由としましてね、結局小選挙区だったら 50% 以上取らなきゃいけないわけでしょ、基本的にね。半分以上取らなきゃいけない。そうするとおべんちゃら言ってても、とにかく、まあ、今おっしゃったように、まあ、ばらまきをやってですね、やらなきゃいけない。ところが小選挙区だったら3人だったら3分の1ですよね、極端に言えば。だから2割ぐらい取ったら受かるという、まあ、可能性があるわけです。そうすると2割の、まあ、10人おって2人の人が自分を入れてくれればいいということになればですね、専門的になってきて、かなりそのおべんちゃら言わなくても自分のもういわゆる信念でもって、こういう例えば外交なら外交は強いんだとか、経済は経済強いんだというような専門家の やっぱり陽性といいますか、そういう人が出てこれる可能性が強いんじゃないかと思うんですね。でそれが一つとね、もう一つは最近のどうも永田町のやる役人の方がですね、非常にやる管理意識が弱いと、管理、いや危機管理がね、危機管理意識がというのは、この間の防衛庁のいわゆる事務次官でもですね、ゴルフ行ったり、まあ、麻雀したりとか、まあ、料亭に行ったりしてですね、そのいわゆる国を思う気持ちが弱いんじゃないかと思うんですね。で私たちいわゆるお金を、まあ、賄賂をもらったりするのはそれはまあ日常茶飯事でそんなにびっくりしないんですけども、警察の長官とかですね、普通の防衛庁の長官というような人がですね、やはり24時間365日ね、働いてどこへでもでいつでもやっぱり対応できるぐらいの気持ちを持たないと、やはり国の 安全安心というものは保たないと思うし、同じことが他 のやる官庁の役人でも言えるんだろうと思うんですよ。で他の官庁の役人がだれてると思うのは、いわゆる試験制度にも問題があるんじゃないかと思うんですね。いわゆる国家公務員試験で頭がいいものがやっぱり受かって、その人たちが我はわしはわしはというような感じでやってるところに、いわゆる普通の人の気持ちがよく分からないというところに重要な問題が起こってるんじゃないかというふうに私は理解したんですが、いかがでしょうか。
中選挙区制はおっしゃる通りだと思います。やっぱりそれの方が民意が反映されて反対意見も出てくるからいいと思ってるんですが、でもその中選挙区って一国にしますけど、岡山のじゃあ市議選はどうかって言ったら、まあ、竹馬除いて52、有権者の 0.5% の支持があれば 99.5% の人が反対をしてもその人が当選をするという制度なんですね。これはね、市民全体のことを考えずに2500票あれば当選できるからと思って、2500人のためだけの仕事をしたら当選をできるという制度、一つ作りに中選挙区制ですけども、そこはやっぱり定数を絞らなければいかんと思っています。で役人の話はですね、まあ、表に出てくるのがこういう話ばっかりなのでいかにもと思うんだけど、僕はこれは政治家がしっかりしてないからこんなになるんだと、役人が悪いっていうけど、僕はそれは政治家がだらしねえからこうなるんだと僕は思ってるんです。でまた村尾さんの話になりますが、あの人は大蔵省出身でありますから、この間昼飯を食ってる時に、小山さん周りが思ってるほど役人は怠けてませんよと、本当に骨身を惜しんで、まあ大蔵省なんて今頃の時期からったらほとんど家に帰れませんから仕事してるんですよと、本気で。しかし一部の人がこういうことをしてるからいかにもっていうふうに思われてる、そこは絶対に誤解をしないでほしいというふうに言われました。優秀な役人の人もいっぱいいると思うんですよ。しかし中に変なのがいる、このことがいわゆるなんていうかな、国民と役所とのその信頼関係を損ねている、ここは、まあ、非常に大きな問題だろうなというふうに思っています。
わかりました、はい、じゃあまだ他にあと、まあ、いわゆる予定でした10分ほどありますけども、どなたかあれば、はいどうぞ、ちょっとマイクあちらの、あちら、
あ湯原と申します。本当はこの前の、福田家さんの話の時に本当はこの質問したかったんですが、時間がないということなんで、時間に余裕がある小山先生にぜひ聞きたいと思って質問させていただきます。大きく2点あるんですが、今日 の小山先生の話の中で一番心に響いたのは、やっぱり限界集落とまあ新宿との格差、生活格差のことだったんですが、今少子高齢化でどんどん人口が減って、特に末端の地域ほど減ってるんですが、 そういう人口減少によって限界集落がこのまま崩壊していくことは自然の流れでもう食い止めることができないのか、そこにある歴史や文化がなくなっていくことはもう自然の流れで、それは政治の力ではどうすることもできないのかということに関してどう考えておられる方が1点、それから、福武さんが言われていた日本人の DNA についてなんですが、これは町づくり地域づくりについても同じことが大切だと思ってるんですが、選挙においても、地域を愛して町を愛している人ほどいい政治家を選びたいと思って選挙に参加するようなそういう地域がいいと思ってるんですけど、そういう日本人としての DNA、まあ、中国人はこれが高いと言われてますけど、そういう DNA をより強めるっていうんですか、日本人としてその地域に生きるものとしての感覚を高めるための教育とか環境っていうのはどういうふうにして整備していくべきだと思われるのか、 あと1点追加ですけど、同州制になって本当に県庁は潰せるかどうか、これすいません3つ目追加でお願いします。
同州制になって県庁が潰せるか、
人員削減が本当にできるかどうか、3つ目は
職員のね、
はい、
役所の職員のね、
はい、そうです、うん、
まあ今の同州制の議論は多分都道府県の合併だろうと思うんですよ。都道府県の合併だからへせると思います。本当の同州制としての議論ではないじゃないかな。この間原口和弘のところへ佐賀に行きましたら人口80万、鳥取は60万を切ったんでしたかね、それはもう都道府県を合併して職員を減らさないと赤字があるからっていうだけの、そんな同州制の議論だと思っていますから、それは多分減すための同州制だろうと、職員を減すための同州制以外の何者でもないと思っています。限界集落の話はですね、まあぶっちゃけどうしようもないですね。僕は何かできるかって言ったらもうできないように思っています。しかし、その今の限界集落がなくなったから日本の伝統や文化がなくなってしまうかって言ったらそうではない、一部は残っていくだろうと思いますが、要はヨーロッパあたりにあるような、そのまあ秋田だったけやってますが、そのコンパクトシティ、その発想を取り入れてやらないとやっぱり1000兆円の借金大国は進まないだろうと前にそう考えています。日本国中どこにも下水道整備できるかって、それは無理だと思うんですね。このエリアにはきちんと社会資本の整備をするけどこのエリアにはできないんだというところ、メリハリをつけていくべきだったのを、どこでも日本国中どこに行っても下水道の整備ができているようにしようと思って考えて手をかけていって莫大な借金を抑えているということでしょうから、やっぱりそこはまあ県議員の青野さんには怒られるかもしれないけど、河本さんにも怒られるかもしれないけど、ある程度やむを得ない、残すべきところと言葉は悪いけど捨てるところとのメリハリをつけていかなきゃならない時代になってきたんではないかなと。一極集中と言われて時代が長いですけれども、やっぱり田舎に行ってみますともうやむを得ないかな、じゃあここをどうしたらいいんだって立ちすくんでみても対案が浮かばないことがいっぱいあります。それから選挙のDNA、
いや日本人としての DNA です。
日本人としての DNA を
高めるためには
DNA を高める、
多分所属意識とかそういう意味で使われたと思うんですけど、まあふるさとを愛する気持ちとか日本を愛する気持ちだと思うんですが、
うん、なかなか難しいかもしれませんね。じゃあ僕はわけで生まれて備前で座って この年になると何度ももう未然に帰らなくても我が家に帰らなくてもいいやと思いながら最後は向こうで死にたいなと思ったりもしますけども、子どもたちはそんなことは全く考えてないように思うんですね。地域を愛する気持ちはすごく薄れてきたような気がしてならないですよね。で、多分僕の小さい頃はですね、百姓やったら私どもの家が田植えをするって言ったらね、近所の人とみんな一緒にうちの田んぼを田植えをしてました。でもうちの田んぼの田植えが終わったら隣の田んぼの田植えもしなきゃいかんのですけどね、みんなで一つの田んぼの田植えをする。今頃歩いてると、おい柿持って帰れ、取って持って帰れよっていっぱい柿をくれる。昔のことだから全くなんていっぱいあったから全くもいっぱいもらってた。でそういうコミュニティがなくなってしまってますから、本当に地域を愛することができるのか、地域に住んでる人を愛することができるのかっていうことになるとですね、難しい世の中になってしまった。地域で子育てをするっていう話について昨日も議論がありましたんですが、確かに地域で子育てをすればできればいいと思うんですけど、まあ知らないおじさんに声をかけられたら逃げて帰ってきなさいっていうふうに言うわけですよね。僕が子供に声をかけたらどうってことはないけども、茨さん声をかけたらですね、これは痴漢かもしれないと思って子供は逃げるわけですね。そんなふうな教え方をしている。そこに地域コミュニティは存在をしないし、そういうふうに育てられた子供たちが地域を愛する気持ちを持てるかってなかなかそうはならない時代になってきたのかなと思います。政治が関与している分野で、例えば山口県柳井市の河内山哲郎に言わせるとね、彼は指導を作るときには市民の皆さんに出てきてもらって指導を作ってますよね。金がないから市が道路を作るわけにいかん。10年20年前の計画の道路がそのままになって何もできてない。だから機材とか道具に、機材とかですね、その材料とかっていうものに対しては市が買うけど、みんなで出てきて道路を作ってくださいってやってるから、その道路はいつもきれいでゴミが落ちてない、近所の人がみんな掃除をしている。でそういうことをやってるところには地域コミュニティは存在しているでしょうし、地域を愛する気持ちはあると思うんですよ。自分が作った道路だからね。そうしてそういう政策を取ってないところはだんだんと崩壊をしていく。それは大店法の改正によって商店街のコミュニティが崩壊したと同じような状況がやっぱり今の政治のシステムの中に出てきているんじゃないかな。大変難しい話だなというふうに思います。すいません、お答えになったかどうか分かりません。すいません、
ありがとうございました。
じゃあまあ時間もそろそろ来ますんですけど、どうしてもお聞きになりたいという方がおられたらもう一問ぐらいどうでしょうか。よろしいですか。こちらどうも長い間どうもありがとうございました。一点申し上げておきます。今年はこれで終わりにします。もう年末で、来年は1月9日から始めます。正月早々始めます。原澄夫さんといって県会議員を40年やられて、まあ、今年辞められた方がいらっしゃいますけども、その原澄夫さんにお話しいただくということになっておりますので、また来年からもご期待いただきまして、ご参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして第18回岡山的塾を終了させていただきます。お足元も悪い中ご来場ご清聴いただきましてありがとうございます。次回は先ほども申しましたが、来年1月9日水曜日6時半よりこのサンタホールにて元岡山県議会議員原澄夫氏を迎えしてご講演いただく予定となっております。多数のご来場をお待ちしております。本日は長時間にわたりありがとうございました。お気をつけてお帰りください。